デボーションテレビをご覧の皆様、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。清瀬キングダムチャーチ伝道師をしております小川美和と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは今日も皆様とご一緒に聖書を開いてまいりましょう。今日の聖書の箇所はこちらです。
エレミア書9章1節から16節。ああ、私の頭が水であり、私の目が涙の泉であったなら、娘である私の民の殺された者たちのために、昼も夜も泣こう者を。彼らは弓を張り、舌をつがえて偽りを放つ。地にはびこるが、それは真実のゆえではない。悪から悪へ彼らは進み、私を知らないからだ。主の言葉。彼らはそれぞれ互いに友を騙して真実を語らない。偽りを語ることを自分の舌に教え、疲れ切るまで悪事を働く。それゆえ万軍の主はこう言われる。見よ、私は彼らを精錬して試す。一体娘である私の民に対して他に何ができるだろうか。これらについて、私が彼らを罰しないだろうか。主の言葉。このような国に私が復讐しないだろうか。私は山々のために泣き声を上げて嘆き、荒野の牧場のために哀歌を歌う。そこは焼き払われて通る人もなく、群れの声も聞こえず、空の鳥から家畜まで皆逃げ去っているからだ。私はエルサレムを石ころの山とし、ジャッカルの住処とする。ユダの町々を荒れ果てた地とし、住む者のいないところとする。知恵があって、これを悟ることのできる者は誰か。主の御口が自分に語られたことを告げ知らせることのできる者は誰か。何のためにこの国は滅びたのか。荒野のように滅ぼされ、通る人もいないのか。主は言われる。それは彼らが、私が彼らの前に与えた私の律法を捨て、私の声に聞き従わず、律法に歩まず、彼らの頑なな心のままに歩み、先祖たちが彼らに教えたバールの神々に従って歩んだからだ。それゆえ、イスラエルの神、万軍の主はこう言われる。見よ、私はこの民に苦よもぎを食べさせ、毒の水を飲ませる。
三つのポイントで御言葉をお取り次ぎいたします。一つ目のポイントは、一節から十一節までで、愛ゆえ悲しむ、愛ゆえ悲しむ。二つ目のポイントが、十二節から十四節で、神の嘆き、神の嘆き。三つ目のポイントが、15節から16節で、神から離れた民の結果、神から離れた民の結果、と題しまして、御言葉を取り継がせていただきます。約40年の間、エレミアは神と神に背を向けるために仕えました。まさしく涙の預言者でした。悲しみの人エレミアは、あらゆる悪行の中へと捨てられていったイスラエルの民のうちに迫りつつある恐ろしい報いを思い、日夜涙にむせび、民に繰り返し忍耐を持って神の使命に忠実に従っていきました。そして諦めずに悪から離れるように懇願し、時に説得し、時に嘆きつつも訴え続けました。しかし、そのすべては無益でありました。誰一人神様からまた立ち返ろうとする人はいなかったのです。一つ目のポイントです。一節から十一節までで愛ゆえ悲しむ。早速見てまいりましょう。イスラエルのために神様の言葉を忠実に語り、時に胸が張り裂ける思いで仕えていたエレミアです。いくら伝えても伝えても悔い改めが見受けられませんでした。ここまで神様が愛しているのに、神様は 彼らを憎むのではなく、彼らを支配している罪、そして汚れを憎んでいました。そして彼らは愛していたから、そこから早く解放してあげたいと、切に望んでいたわけです。この一節から二節に、心からの嘆きが記されています。そして三節から六節までは、神に背を向けているイスラエルの民の状態がここに書かれているんです。知るというヘブル語の意味は、親密な関係を表しているんです。ただ聞く、ただ顔を合わせる、そういう表面だけの関係ではなくて、心と心がもちろん通じて当たり前の関係をここで表しているんです。彼らは律法を持っているから、そして選ばれているから、アッシリアからも解放されたから、もう二度とトラブルに巻き込まれることはないだろうと、本当に楽観的に考えていたので、その考えを優先したため、大事な神様からの警告を聞き逃したわけです。悔い改めない人は、主を知らない人となってしまうんです。信仰から出ていないことは皆罪ですと、ロマ書に書かれているように、また、ヨハネの福音書の8章34節にもあるように、罪を行っている者は、皆罪の奴隷ですと書いてあります。私たちは自分の罪を感じて、時に悲しむことはありますが、自分の罪のバロメーターというものをグラフだったり数字だったりして見ることはできないですね。自分が気づくように、またその裏に神様の愛とまた憐れみがある、その中で気づき、悔い改めていくものであります。8節と9節には、神の裁きが書いてあり、またその前の7節には、心からの嘆きが書いてあります。このようにして、罪の行いをし続けることによって、麻痺してしまうんです。罪という状態が、初めはまずいかもしれない。やめた方がいいかもしれない。そう思うかもしれませんけれども、それが続いていくことによって、常習化してしまう。そのような傾向と性質があります。この流れは、人の力では、到底回避することができません。不可能と言えましょう。ですから、ガラテヤ書にあるように、私たちは御霊によって歩み続けることを神様ご自身が進めておられます。エレミアがバビロンによってエルサレムやユダヤの町々が荒廃している姿を見て泣いているところが十節のところで書かれているんです。そしてその配信の結果、十一節にあるようにユダヤの町々を荒れ果てさせという悲しい結果につながっていくわけです。ジャッカルというのは、人々が住んでいないところに現れる動物です。つまりそこには、神の言葉を聞く人がいなくなったという現れでもあります。二つ目のポイントに入りましょう。十二節から十四節までで、神の嘆きと題しまして、御言葉を取り継がせていただきます。神様は、この十二節と十三節で、とても嘆き、悲しんで、伝えておられます。12節のところに、どうしてこの国は滅びたのか、どうして荒野のように焼き払われて通る人もいないのか、というふうに書いてあります。この言葉の裏には、神様が尋ねつつも、愛することをやめられない、愛することを諦めない、真実に満ちた神の愛がここに隠れています。あなたたちは、立法を持っているんだよね。私が与えたよね。特別な民だったよ。そう、私はあなたを今でも愛している。だから知恵があったんじゃないんですか？そう思っていたんでしょう。神様の思いは畳みかけるように民に語られていました。じゃあどうして、私も愛していたこの国が、私が愛していたこの民が、このようになってしまったの？あなたたちは大丈夫って言ってたよね。おかしいよね、この結果。神様は絶えず語りかけていました。そして13節に答えが書いてあるわけです。私に背を向けてあなたたちはどこへ行きましたか？罪をあなたたちはどうしましたか？放置しませんでしたか？私を離れてしまったよね。真実で正しい神様は時に私たちに厳しい言葉をかけることがあるでしょう。しかしそれは私たちは愛するゆえ真実をはっきりと伝えてくださる、 神の愛でもあるのです。神様は愛です。そして忘れてはならないのは義である方なのです。そして正しく裁かれる神様なのです。私はあなたたちが立ち返るのを日夜待っていたんだよ。これが最も神様が言いたかった愛のメッセージなんです。三つ目のポイントに入ります。15節から16節で、神から離れた民の結果、神から離れた民の結果と題しまして御言葉を取り継がせていただきます。ここに苦よもぎと出てきますが、これは麻酔として使用されているものです。ですから、これを体に入れることで精神が混乱したり、時に錯乱状態をもたらすものだと言われています。愛している民にこのようなものを与える。これが神様の結論だったんです。気が狂ってしまうような体験をさせるよという意味がここに書かれているのです。先ほども皆様とお分かちしたように、神様ご自身はこのイスラエルの民一人一人を嫌われたのでしょうか？諦めたのでしょうか？そうではないんです。正しい神だったから、こうせざるを得なかったのです。結論に入っていきます。このエレミアという人は皆様ご存知のように、神様に対してとても忠実な人でした。神様の使命に全うしようと、40年間、霊肉ともに使えました。もしこれが世の中の目線で見たとしたら、このエレミアという人は、どのような人に映るでしょう。皆様と一度考えてみたいと思います。世の中の成功者とはどういう人でしょうか。簡単に言いますと、目標を達成する。それによって富を得る。名声を得る。人気を得る。権力も得る。これが世の中でいう成功者と、また成功者と言われる人に与えられるものであると思います。エレミアはどうだったでしょう。40年間仕えてどうだったでしょうか。神の代弁者として仕えましたが、誰も耳を傾けませんでしたね。富は得ましたか。名声を得たでしょうか。予言を語るために、霊肉ともにとても厳しい生活を強いられました。時に、今日の箇所ではありませんが、牢屋に入れられたり、貯水槽に投げ込まれたり、ご自身の意に反してエジプトに連れて行かれたりもしました。人気、名声とは、ほど遠い人生でした。人気どころか誰も耳を傾けなかったのです。エレミアただ一人孤独でした。神様からの破滅のメッセージを宣告し続けました。しかし目に見えないところでは絶えず神様と一緒でした。ですから神の目から見たらこのエレミアというのは成功者でした。なぜなら証明に対して従順で一生懸命従ったからです。私たちの罪のために十字架にかかり、完全な愛と義を示してくださった方がおられます。イエス・キリストです。この方も世の中の名声を得たでしょうか。人々から罵られました。迫害を受けました。しかし、十字架の上で愛を完全に示し、罪と死に打ち勝ってくださり、救いの道を成し遂げてくださったのです。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ、完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。ロマ書の12章の2節にあるように、この御言葉は私たちにとってとても大切なことではないでしょうか。確かにクリスチャン生活を何年も送られている方、最近救われた方、いろんな方がいらっしゃると思います。そして私たちの周りに、大切なこの福音を伝えるときに、時に大切な信用を失ったり、時に大事だと思っていた人から罵声を浴びせられたり、そのようなことがあるんじゃないでしょうか。その一瞬一瞬は確かに苦しいものかもしれません。悲しいものかもしれません。しかし、心を見られる主、エレミアを祝福した主は、あなたを祝福してくださいます。神様はその心を幾倍も祝福し、時に勇気を与え、さらに油を注ぎ、天からの恵みと力で私たちを満たしてくださる、生きて働かれる良いお方であるからです。イエス・キリストを告白し、神に愛されている私たち一人一人、その愛に心から感謝したいと思います。今日のこの箇所から、 忠実に神に従ったエレミアのこの姿を通して、私たちも今一度自分の信仰生活を見つめ直し、神様により賛美し感謝を捧げていこうではありませんか。私たちは世の光、地の塩として主が用いてくださっているんです。私たちが思っている以上に使命は大きいのです。あなたを通して神様の愛と、また神様の素晴らしい香りが大切な人に届きますように、心よりお祈りいたします。今日のメッセージは以上です。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。